文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ文化系トークラジオライフ、今日は4月の生放送でお届け中、赤坂 TBS ラジオのスタジオですけれども、もはやオワコン平成、恋愛の平成史ということで、もうコンテンツというか憧れの対象としてのその恋愛のコンテンツ、まあそういうものからその実際の恋愛っていうものまで話を広げていきたいなと思ってるんですけど、その前に宮崎君、
はい、
一個告知が、
はい、告知があります。いつもですね、奇数月にやっているライフのイベントなんですが、5月も行います。まず日時から告知させていただきますと、2018年5月27日日曜日16時から、前回はですね、国立でやったんですけれども、はい、今回はまたいつものところに戻って、紀伊国屋書店新宿本店9階イベントスペースで行います。でテーマなんですけれども、言葉が切り取る現代ライフシーカ入門ということで、シーカというのは詩とかですね、短歌とか、俳句とかのことを言います。で、シーカーというと専門性が高い、とっつきにくいというイメージがあるけれども、もう現代でも結構そのシーカーシーンは盛り上がっていると。で、そんな中、現代のシーカーの魅力をしようということで、開くイベントになります。で、ゲストがですね、前回も、出演していただいた詩人の、藤木由美さん、で、歌人の、稲見正人さんをゲストにお招きし、ライフからは、矢野俊博くん、倉本さん、俺さんと、僕、宮崎智之が、一緒に語っていこうと思います。倉本さん、何か補足はありますでしょうか？
そこはですね、もちろん、藤木さんに、現代シーンを、例えば最近、最果て大使さんとかもね、いらっしゃるし、本当に、なんていうのかな、昔の多分イメージとは全く違う言葉遣いって、本当にこうずっと追ってる人は分かると思うんだけれども、こう初めて見る人から見たら、こんな自由な感じなんだって思うのもあるだろうし、あと短歌の世界もやっぱそれこそやっぱ穂村弘さんが出てきてからだいぶ変わったので、でちょうど稲見さんっていうのは穂村さんが所属していたカバンっていう短歌結社の編集長をもとされた方なんです。お若いんですけれども、なのでこう現代短歌シーンの話とかも合わせて、こう今皆さんが使ってるこの言葉とどういうこのつながりがあったり、どういう飛躍があったりするのかなっていう感じでした
ね。僕さっき聞いたんですけど、宮崎さんは詩かなんかで卒論書いてるんです
か？そうなんですよ、僕は中原中也がですね、卒業論文なんですが、とは言っても現代の詩のですね、シーンを全部チェックしてるわけではないので、むしろ皆さんに近い目線で、どういうふうに詩とかですね、短歌を楽しんではいいかっていうことをこう質問していく役目になろうかなっていうふうに思っています。
ちなみに私も西脇純三郎で卒論書いてるんですけれども、宮崎くんは小学校の時に何か投稿したことあるん
ですか？朝日小学生新聞によく詩を投稿したという
か、私は多いお茶に毎年投稿して毎年お小遣いもらってました、賞金もらってました。
いや僕も詩を投稿するとビックリマンの親がくれるっていう、
ね、急に文化とかな
る。そんな僕ら
いいも悪いもないです。
イベントを行うんですけれども、申し込みはですね、本日の、から始まるんですけれども、
本日は明けて月曜日
から、はい、始まる予定でございます。紀伊国屋さんの、ホームページですとか、番組のホームページとかで、URL を、またシェアしますので、チェックしてください。
はい、ということで、イベントのお知らせでしたね。ライフは偶数月に放送して、で奇数月にイベントをやってということでね、会いに行ける番組をずっと続けておりますけれども、はい、今月は、今月が来月は、シーカ
がテーマです、
はい、はい。で、話を、番組の方に戻しますと、もう、ご近所物語で語り尽くしたので、僕はもう今日終わった気持ちになるんですが、
はい、
そうも、言っていられなくて、どうしようかな、メール読もうかな。ラジオネーム、高橋俊明、男性、千葉市。平成の恋愛史ということで思い出すのは、5年ほど前のこじらせ系ブームです。天宮真美さんや能町みね子さんの著作、峰なよかさんのアラサーちゃんなど、男が読んでも共感してしまう作品が多かったです。これはツイッターの普及により、名もない個人のつぶやきがバズったり炎上したりすることと関係しているように思います。 あらゆる感情が SNS 上で発信拡散されるようになった今、人はどう行動して何を思うのかのあらゆるパターンを簡単に検索して見つけ出すことができるようになりました。そこには相手の心を推し量るという行為すら未知のものなどなく、先回りしてネットで検索すればそれってこういうことでしょうと勝手に納得することができてしまう時代、これが再帰性というやつか。少なくとも自分はそんな感じで、こじらせ女子たちのパンパンに膨らんだ自意識みたいなものを面白がっていた気がします、ということで、清田君、
はい、
やっぱりそのね、お話を聞いていて、はい、まあ十何年、やっぱ大きく変わったのは、はい、自分の恋愛の立ち位置みたいなものを気にする人が増えたことかなと思ってる、うんうん、予想しているのですけども、うん、いかがでしょう、その辺。
そうですね、まずちょっと今日大変なところに来ちゃったなって。皆さんの話が、もうオーナーに入れない子供みたいな感じで聞いてるんですけど、いや、僕が聞いてる結構ストリートの恋バナって、はいはいはい、なんか同棲してる彼氏がトイレットペーパー買えねえとか、そういう話でイラついてる人の話とか結構多いので。
素敵だ。
なんかすごいコンテンツの話とかすごい楽しいんですけど、立ち位置ですよね。
うん、なんか自分、なんかその話すっていうことが、うんうん、その愚痴としての話を、はい、その愚痴を聞いてほしいみたいなのはすごいわかる気がするんですけど、うんはい、なんかやっぱりその恋愛について喋るということが、うんうん、なんか他のことも全部そうなんだけど、うん、で私ってなんかこう、え、私の年収低すぎじゃないけど、
はいはいはい、
私ってどうなのみたいな。
あ、でも本当に皆さんよく言うのが、合ってますかって聞かれるんですよね。
あ、
なんか私この時こう思ったんですけど、それって合ってますかって、彼はこう言ってきて私は後悔したんですけど、合ってますかって、さもなんか僕が正解を持っていて、みんなすごく自分は正解を知らない立場でその場に適切な振る舞いをしているかとか、やっぱゲームの影響とかそういうの大きなところとのつながりは分かんないですけど、なんか適切な選択肢を取らないと、やっぱこの恋愛がこう悪い方に進んでいくっていう、
それはなんかこう、うん、合ってるか合ってないかっていうのは、うん、別に、まあ、ないわけじゃん。
ないですよね。
で、昔からなかったわけで、うん、それは急にやっぱ気にするようになったって感じ、うん、
っていう、うん、なんか特に若い20代の人とか大学生からもよく話を聞くんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかそうですね、その自分の中に正解があって自分が決めていくっていう態度を持ってる人はいいんですけど、やっぱなんか正解というのは外側にあって、とにかくそこに最短でアクセスするのがハッピーへの道だっていうのは、うんうん、これどうなんですか、なんか世代的な特徴とかあるんですか、うん、こういう発想って。
どうなんだろうね。ただまあなんかな、恋愛の正解みたいなものってやっぱりちょっとこう情報型になっちゃってるから、どのパターンが自分にとってのこうしっくり要素なのかみたいなのをまあ判断できるようになっちゃったっていうことは多分あるんですよね。
わかる。恋愛を攻略として考えると、ゲームの攻略本って絶対に買わないとできない時代があったじゃないですか、
昔ね。
最初の頃はそんなのなかったはずなのに、もう買ってゲームとこの攻略本を買って、うん、そうそう、セットでファイナルファンタジーの頃さ、ね、極まってた頃とか、
極まってたね、こんな分厚いやつがね、
そうそうそう、あの女神転生とかね。
で、読んでも大した情報ないんで、まあ、言っちゃった。
そうなの。
そこで不思議なのは、なんか例えばさっきあのドリカムの話とか、まあ、80年代後半90年代前半ぐらいの恋愛って、はい、割とこう運命の人に、まあ、出会ったとか、なんかゴールがそこだみたいな感じで、こう一箇所の正解ルートにをこうどんだけこう進んでいくのかみたいな感じで捉えられる、
ゴールのイメージがそんなに多くたくさんなかったんだよね。
そうなんだよね。パターンがやっぱりそんなになかったんだよね。ところがやっぱ最近はそのパターンがいろいろバリエーションが増えたことによって自分がどこにいるのかが分かりにくくなったっていうことが、ね、あるのかなと思いますよね。
まあ、パターンが増えすぎたっていうのもそうだけど、パターン化してなんか見るっていうのが、なんかネットとのやり取りというか、そのネットのなんかこう中に、このメールにもあったように、いろんな人の感想とか体験談が可視化されてくると、パターンが結局なんかこうその中からこう見つけ出されちゃうというか、こんなのもパターンの一つかみたいなになってくる。
そうだ、よく言われるナンパ師の逆説とかってよく言われることがありますけど、そのナンパをしてそのモテなかった人が、まあ、なんかメールにもありましたけど、ナンパをしてこうモテないからナンパをするようになって、一発逆転でって、その自分がその性格的に、そうそうそう、内向的だからでやってみて、うまくいってセックスの数は増えるんだけど、全然面白くないみたいになっていくっていうのは、そのあ、やっぱりこうなんだみたいな、あ、こうやったら女の人って落ちるんだとか、 それそのゴールが見えちゃってるから、うん、やっぱりそうだったんだと思って一気にやる気がなくなっちゃうってケースは、うん、まあちょこちょこよく聞く話じゃないですか、うん、そうするとその恋愛がステップになってるというかその付き合うまでから付き合ってからの世界になってるんだけど、うん、からはからっていうところからいろんなパターンを見てるとそのどういう状況があるんだと考えれば考えるほどよく分かんなくなっちゃって
変数が増えちゃうんだよね、
増えすぎて、うん、付き合うまでだったはずのその付き合うっていうことすらどうしていいか分からなくなって、うん、今そのねどんどんその恋愛をする人が減ってきちゃったっていうなんか逆説的な状況になってるなって。
まずそこの話はあれだ、うん、永田さんがデータの話をしないといけないところ
だ。データの話ですか、
うん、恋愛はまあオワコンっていう話で、うん、その今してるのは人々のまあどちらかというと社会意識としての恋愛の憧れの話をしてますけども、うん、行為としての恋愛ですよね、うんうんうん、っていうのの動向っていうのはまあ他の番組でも語られてるとは思うんですけど改めて確認をしておきたい。要するに若い人は恋愛をしなくなっているという、まあ、よく言われるやつなんですけれども、
うんうん、どうも、ですね、あの私がやっておりますですね、うん、あの青少年の性行動調査というのがあって、うんうんうん、でそれはあの1970年代から継続で調査をしているから変化を追うことができるわけ、うん、であの、まあ、珍しいタイプの調査なんです、うんうん、でそれによると2005年ぐらいまでは性交経験率というのは右肩上がりに上がっていってるんだけども、うん、
要するにあの若い世代になるほど経験している人が増える
増えてと、うん、なんだけれども2005年以降、だいたい2005年だと男女ともに大学生で6割ぐらいだったのが減少する、
うん、要するに大学生になったらまあこのぐらいはやってたっつうのが2005年ぐらいから減ってくる。
そういうこと。
経験者が減ってくる。
そういうことですね、うん、でこれ2011年が最新情報だったんですけどこの度 さらに新しいデータが出まして、うん、まだ言えないんですけど、うん、まあ下がったね。
まあ、生まれてから一回も彼女彼氏がいないみたいな人が、
まあ、性行動には及んでいないという
人が増えた、うん、でこれはだから全体で見ると、うん、要するにそういう未経験の方が増えたってことですよね、う
ん、本当にトータルでいくとね。ただここ面白いのはあのよくよくデータを見てみるとあの早く経験するたくさん経験するっていうのは一貫して増えてるのよ。うんうん、なんだけれども全然全然ノータッチですっていうのも、うん、あのそれを打ち消すぐらい増えちゃってるからそういうことですね。だからあのなんていうのかな、あの多分恋愛ということによってこう実際に行われている行動っていうのが同じ大学生であってもだいぶ違うっていうふうな状況があって、うんうん、だからやっぱりね合ってますかっていうふうに人に相談したくなるのかなっていうふうに思う、ね、
そう、なんかもうびっくりするような、うん、なんていうかその経験云々の前に知識がないとかいうレベルで、なんかこう本当に何中学生の保健体育レベルの知識のない女の子が本当にあのマジでいたりとかすると、ちょっと待ってお前何をどうしたらそうなるのみたいな感じになることって多くて、
それは確かにあれ、ま、街中歩いててやっぱ声聞こえちゃうじゃないですか歩いてて、で20どう見ても25歳ぐらいのまあ何ですか今時の人たちが歩いてて、それがねこう要するに彼氏とどうこうしたとかって時に、えこれ最後出しときゃ大丈夫でしょみたいな、要するに
出しときゃ
簡単に室外射精しときゃ問題ないみたいな、いやそれは否認って言わないんですけれどもとかね、なんかねそれよりもね もっとね、まあ、下世話な言い方でもっと手前で、それもそれ以前のことを知らないっていう、どう見ても大人な人ってやっぱ結構いますよね。
まあ、でも知識の問題としてはそうなんだけれども、いやまあ知識の問題がそれってことは、まあ、恋愛っていうものに対して、まあ、それこそ中田さん、まあ、以前あの僕の学校に来てもらった時もステップっておっしゃってましたけど、はいはいはい、恋愛のにある種のステップがあることによって計画を立てれたものがステップとはみたいな、
とはみたいになっちゃってる。
恋愛をするとはなんか彼とドライブデートに連れてってもらうこと以上のイメージが持たれてないのだがみたいな、
で実際にその、まあ、数字で見ていくとやっぱり告白したされたがもう一番多く、でまあデートに行ったとかキスをしたとか、うん、セックスしたっていう風に、まあ、要は、まあ、我々の発想だと難易度が上がるにつれて、まあ、経験率は下がっていくっていうのがあるわけ、
ね、ステップがね一応まだその数字上はあるんだけど、
なんだけどそれがそのちゃんとこう一本道で行ってるかっていうと分かんないわけよね。
そういうことですよね。
そうそうそう、やっちゃった後で告ってるかもしれないしとか、そういう風なその我々 流れの、あの、まあ、小、まあ、90年代の恋愛だったら、順番に、あの、進んでいくところが、まあ、ランダムになっちゃってるというか、うんうんうん、その中で、まあ、じゃあ、どこまでどうするのっていうところが、割と難しくなるっていうふうな話なんだろうね。
そうすると、私合ってますかとか、うん、宮崎君も聞いてると思いますけど、うん、本当にその、恋愛をめぐって、うん、その、かつてなかったような悩みというか、うん、そもそも恋愛とは何かみたいな悩みに、うん、まあ、直面せざるを得なく
て、まさにそれってね、平成の、ね、悩みなんですよ、うんうん、というのも、うん、あの NHK の調査があるんだけれども、うん、あの1983年ぐらいまでは婚前交渉ダメだよねっていうのが 46.7% で、うん、半分ぐらいダメだと思ってたわけ、うんうん、ところがそれが83年だから、まあ、まだ平成になる前ぐらいだよね。でそれが98年になると 25.6% になってガッと減って、うん、
でその代わり全世代ですよね。
そうそう全世代で、うん、でその代わり相手のことが好きだったらセックスしてもいいでしょうっていう風な意見に賛成だっていうのが増えてくるのが98年、
日本人の意識調査か、
意識調査、
まあ、だから80年代と90年代ぐらいでその逆転っていうのがあって、うん、愛があればっていうのにまあ変わってきましたと、うんうんうんうん、問題は愛があればに変わった後で、要するにあの結婚ははっきりと形があるから、そうそう、あの結婚してるかしてないかは、まあ、あのもう状態として見えやすいステータスってやつだ、うんうんうん、ところが愛があるかどうかは、
うん、
あのステータスではないんでね、せいぜい、まあね、あのあなんかもう状態としてそういう状態かなみたいなことでしかない、うんうんうん、その話をなんで今出したかっていうと、大阪大学の吉川徹さんというあの社会学者の方が最近日本の分断というね、あのいわばそのアメリカとか の, あのトランプ現象やそのブレグジットのイギリスなんかで、まあ、起きているような分断が、まあ、日本でも起きてきてるんじゃないのっていうことを独自の調査で、まあ、明らかにしたもので、うんうん、やっぱりその中でその社会調査を彼は専門にしているので、やっぱ調査って何をあの対象にするかというと、いわゆるその人の、まあ、地位とかはっきり見えるものっていうものをその、まあ、軸に議論をしてきましたと。ところが例えばその、まあ、ステータスというか、その人がどういうパラメーターを持っているかっていうのが、一回例えば正社員ですかって聞いたら、うん、まあ、ずっと正社員であるときには職業を聞けばいいわけだけど、うん、3回4回転職する時代に職聞いてどうすんだみたいな、うん、要するに人間のその状態っていうのがそういういわばその人の地位を示すものでなくなってきたっていう話を挙げていて、うん、まあその中でだからそれでもその使える軸っていうのが、まあ、あの性別とか学歴とかですよっていうのは、まあ彼の立場なんですけれども、うん、でもすごくわかる気はするんですよね。つまり愛っていうのが結婚してるかしてないかじゃなくて、うん、愛があるかないかとか、うん、私たちは付き合っているかいないかとか、うん、そういうなんかこう何一時的な状態、うん、だって付き合ってるっていう合意はあるけれども、うん、なんかもう冷めかけてるとか、うん、いろんなこうグレーゾーンがあるからさ、
そうなんだよね。でちょっとさっき私あの言い間違えたかもしれないけど、その、 あの愛があれば OK だっていう風なのが増えたのがね、98年からそっちが多数派になっていったっていうことがあって、うん、だから今のその気持ちの問題っていうところに話があの標準化されると、うん、まさに数字では説明できないところだし、うん、本人の中でも揺らぐわけでしょ、うん、今日は午前中は超好きと思ったけど午後からはちょっとダメだとかね、うん、でそうなってくると何が基準になってその2人の親密さとか、うん、あの関係に対する確信みたいなものが得られるのかっていうのがすごい難しくなるわけなんで、
ね、これ難しくなるというのはそのどういうことかというと、もう社会学者がいるから社会学者っぽく説明するよ、
ごめんね、
あの親密性の変容っていう、うん、アンソニー・ギデンズという社会学者の本がありまして、うん、まあ、簡単に言うとそうやってそのステータスというかこうきちんと測れるものじゃなくなっていくから、お互い努力しましょうねとかって今からそれこそ90年代の半ばに言っていたわけですよ。で、まあ、それを純粋な関係性とか言ってたんだけど、うん、お互い努力しましょうねって言ってもさ、うん、まず努力の方向性の合意が取れてねえんだよ、うん、で、なんかこう恋愛に関するそのいろんなエピソード系の話あったらどんどん聞きたいんですけど、うん、まさにその合意をめぐるものが多いんじゃねえかなと思って、うん、私はこうしたいと思ってるんだけど、うん、彼はどうなのかなとか、
役割がなんか、うん、 まあ、昔っていうのはいつまでを指すかはちょっと分かんないんですけど、うん、いわゆる男がリードして女子が受け身でみたいなことは、まあ、昔あったとして、うん、まあ、そういうのはどんどん壊れてるんだとは思うんですけど、結構象徴的だなと思うのは、この間高校生のなんか女の子が相談に来たんですよ。なんか北海道から来たんです
よ、ね、
ガラガラ引いてきたんですけど、で何だとかって言ったら、付き合って1年になる彼氏がいるんだけど、なかなか彼が体に触ってくれない、
うん、
全然その身体接触をしてくれず、どうしたらいいでしょうかっていう、なんか男がそういう、なんか昔だったら
あれかな、唾液の交換が嫌な
人いましたね。
私は今松田聖子の赤いスイートピーを想起しました。
なんかそういうのとか、あと同僚と付き合ってるんだけど、私の方が給料がいいと、でそのことをなんかすごく彼になんか偶然知っちゃったらしくて、彼の給料を、で彼給料がいいっていうことを悟られないようにするのが、しんどいとか、あ、そんな悩みがあるんだとか。あと大学生の男の子はなんか同じクラスの女の子にちょっと片思いをしてて、でどういうとこが好きになったんですかって言ったら、なんかこう発表とかでぐいぐい議論を引っ張っていくとこがかっこよくてとか言って、なんか昔だったら逆の女子から聞きそうな話が男子から聞かされたり、男子から聞きなんかこう逆だろうみたいな、
まあ、そうやって逆転してきたにもかかわらず、うんうんうん、その役割としては昔ながらの役割をイメージしていると
てる、
ね、うまくはまらないんでね、うんうん、自分の行為が ね、
そ、 ね、それで合ってるんだろうかとか、うん、変なんじゃないかとかっていう悩みが乗っかってきちゃってっていうのが、なんとなく最近印象的な相談だったんですけど、
ね、
う
ん
う
ん、宮崎くんなんか、
うん、まあそうですね、まあ、やっぱりその、まあ、結婚と恋愛っていうのはまた一つちょっと違っていて、うんうん、まあ、僕なんか今36、まあ、歳なんですけども、まあ、ちょうど35ぐらいで、まあ、あの結婚考えるような友達も結構多いんですけれども、まあ、そこでその何て言うんですかね、その婚活っていうか、その、うん、結婚として自分のパートナーを選ぶような、うんうん、あの立ち位置で動ける人と、やっぱりどうしても
ゴールは結婚だと、
そうそう、どうしてもやっぱこう恋愛っていうところにこだわって、うんうん、どうしても婚活がうまくいかない人っていうのがいて、
本当に好きになれる人とじゃないと、
うん、そうそうそうそう、うんうん、そこでやっぱこう恋愛っていうものにこう縛られすぎて婚活がうまくいかなかったりとか、う
ん
う
ん、その恋愛ってものに縛られすぎての恋愛っていうのはじゃああるんだ、
うん、まあそうですね、どうなんですか、清田さん、そこは恋愛
つまり今日のオワコンかどうかってそこじゃん、
うんうんうんうん、
もしかすると恋愛が本当にオワコンだったら、うん、もうそんなことに構いなく、うん、正解とか合ってるかどうか気にせず、うんうん、によくなったのかもしれないのに、はい、
でも恋愛っていうものを何をイメージしてるのか、うん、みんなの共通のイメージがあるか分かんないけど、よくいろんな人の話を聞くと思うのは、多くの人は自分を最優先に考えてくれる人が欲しいっていう願望がすごいみんな言うんですよね、うん、
自分を最優先に
してくれる他者、
そこちょっともうちょっと掘りたいんだけど、はい、最優先に考えてくれると最優先に扱ってくれる全然違う、うん、
そうですね、多分考えてくれると感じられるってぐらいだと思うんです
よね、うわ難しい、
だからそのいざとなったら助けてくれるみたいなシーンって本当にあんのかって思うじゃないですか、崖でなんか分かんないけどボートでとか本当にシーンそんなシーンあんのかって思っちゃうんで、なんかそれはすごくイメージの話だなと思うんですけど、まあ親とかではなくやっぱ他者で、なんかとにかく自分を一番優先してくれる人、
今その親っていうのもちょっとキーワードだなと思ったんだけど、その親は、うん、じゃあそういう意味ではそのもう何愛っていう点では、うん、もう全然疑いはないわけ、
どうなんですかね、
いやその親っていうのは実際の親が、うん、ということじゃなくて、親子関係ではオワコンじゃないんだ、うん、愛は、
ああそうですよ、親が親の愛に不安があるから恋人に求めるのか、
でもそれはその要するに親はもうなんかそういう無償のというか、うんうん、ある種のなんかこう何、うん、まあ、いざとなったらボートでも助けてくれるっていうものだっていうのは壊れてないから、壊れて
ない、
それと同じようなものを恋人にも求めようとするわけでしょ、う
ん、だと思いますね、感覚としては、
そこ不思議だよね、恋愛はオワコンかって話をしてるんだけど、親子愛は
オワコンじゃないのか、
オワコンじゃないというか、むしろ強化されてないかそれっていう感じがすごいするんだけど、
まあ、あとやっぱ恋愛のそのイメージがみんなバラバラになってきたって意味でコンテンツに引き付けて言うと、うん、今結構その不走者系で、うん、
不走者系とは、
不走者系あの、はい、で、うん、あの
同じ編集者
不走者だ、まあ、あれなし水系だよね
そうそうそうであの、まあ、いわゆる赤裸々に恋愛を語ったエッセイ本っていうのが非常に売れてるんですよ、うんうん、
はいはいはいはいはい、はい、
例えばこれちょっとあのタイトルが言っていいのか分かんないですけど、まあ、夫のチンポが入らない、
あ有名な、
うん、オトチンです、
うん、オトチン、うん、あの小玉さんのやつとか、例えば死にたい夜に限ってこれ爪切りおさんという最近の、うんうんうん、はい、これはもうかなりその要するにこれね、あのみんなこんな恋愛をしたんだっていう驚きの本なんですよ、うん、基本、うん、
ですね、うん、だからしかもなんかで、うん、羊がその出版はされてますけど、うん、割とインディーなところ
から、ね、そうインディーなところから、うん、でやっぱりこの本があの売れてるってことはやっぱみんな人の恋愛が知りたいんですよね、
う
ん
う
ん、
だこれに重ねてちょっと違うけど、それこそ寂しすぎてレズ風俗行きましたレポート
ありましたね、長田カビさん、
なんか割とそういうものを、うん、要するに恋愛のそのエッジだよね、
そうそうそうそうだからまあやっぱり本当にこういう本が流行るってことはもう自分の恋愛がよく分かってないってことだし、うん、まあ、あの人の恋愛を読んで、うん、なるほどこういう考え方があったのかとか、うん、まあ、こういうぶっ飛んだことがあったのかってことをまあ楽しむっていう意味で、
これが楽しむっていうのは昔からさ、うん、なんていうかそういうエッジの恋愛系、うん、そのレイプ体験ものとかはあるわけ、うんうんうん、じゃあそれがなんかこう遠い出来事として、ああそんなのあるんだっていうのも結構リアリティというか隣にいそうぐらいの距離感で読まれてるんじゃないかなって感じは、共感、昔だと違和感だと、共感としてそういうエッジの恋愛が読まれてる感じはあるなって思うんじゃないですか。
ノートってブログサービス、
はいはいはいはい、
そこで結構そのセキララ自分語り、ね、
セキララ語り、ね、俺がひたすら増田の恋愛のやつ見てるやつみたいな、
あそこでとても多い感じ。
大丈夫、すっごい見るの好き。誰も大丈夫じゃないけど、すごい
大丈夫。
はいはい、
その中でですね、僕と宮崎くんも書いてるんですけど、失恋手帳っていう同人誌的なもの
が、ね、あの話題になった、はい、
ありまして、あれもある意味なんかそういう赤裸々な、
まずあれがあれが分からない、あれが分からない、
あれどういう経緯で出たの？
まあ若手のあの、うん、ウェブ系の編集者の方々が。まあ、一つ紙にあの文学フリマとかに紙にこうして一つ出展できるものがないかってことで、まあ、企画立てたのが失恋手帳っていう、まあ、本というか冊子です、
ね、そうですね、
でそれが結構あの話題になったんですよ、
自分で言うの、自分で
言うの、そこにあの書いてるのが僕と梅本安平先生っていうの、
それは
失恋を集めた、
いや、エッセイというか
実際の人にインタビューというか、俺は聞かれたんですけど、うん、エッセイとかインタビューが
失恋エピソードを集め
た、ね、失恋エピソードの、まあ、集大成みたいな感じなんですよ、うん、すごい、でまあなんかそれを読んでると、うん、なんすかね、なんかもうね、恋愛とやっぱね、結婚とか今話してる話って、うん、やっぱ難しくて全然違ってて、俺は恋愛はもう交通事故みたいなもんだと思ってて、完全になんかバッドトリップだと思うんですよ完璧に、でその失恋手帳読んでると怖いよね、ちょっとなんかみんなおかしくなったり、バッドエンドなんですよ全部、
まあ、失恋だからな、失恋だ
から特にね、俺もインタビューに答えたんだけど、自分のインタビューを見てて、やばいんですよ、これはミート案件じゃないかみたいな、なんか
あれすごいですね、
これは
ことが払ってる、何か
ですよ、自分でインタビュー言ってるけど、
ストーカーみたいな話ですもん、
怖いぞみたいな、これ女の、まあ昔の話をしてるんですけど、うんうんうん、まあ道端で僕はあのティッシュを配ってる女の子に恋をしたんです
よ、うん、すごいですね、あの話、
はい、すごかった、メール交換とかをするわけですけど、もういきなりメールとかが結婚してくださいとかなんですよ、うん、僕が送るメール
が
送る俺が
完全なるミートじゃないですか、
はい、いやでも恋なんです、
でも分かる、今タイムラインにこう101回目のプロポーズって当時は純愛ドラマだけど、うん、今言ったらストーカーだよね、そうそう、
まあ、だからフォーリンラブだからね、
フォーリンラブだから、まあ、ってて俺の中ではすごい純愛で美しい物語なんだけど、うん、今時間が経ってインタビューに答えて紙に印刷されたものを読むと、うん、めっちゃ怖いなっていう、うん、女の子の視点から見るとこんな怖いことねえなみたいに思うんですよ、うん、でも当時僕は分かんなかったんですよ、
なんかもうそれはもう脳内麻薬が出てるから、うん、
でそれだったらね、うん、昔この番組の初期にあの出ていた森山裕之さんはあれですか、ね、うん、レジで、うん、あの手紙渡したみたいな
やばいですね森山さん。
いやこれだからやっぱりその平成の30年史って言った時にその恋愛がオワコンになったかどうかについては、うん、あのちょっとまだみんなやっぱ恋愛を探してるんじゃないかみたいな感じはあるけれども、うん、探さざるを得なくなったその理由の一つはやっぱり恋愛のそのある種一方通行思い込み力みたいなものっていうのはどうもやっぱりそのネットも含めて客観的に見た時にってこう一瞬入ってきただけでもう冷めるじゃんみたいな、うんうんうん、は
い、僕ちょっと聞きたい永田先生に聞きたいんですけど、
はい、
そのお見合い結婚といわゆる自由恋愛の結婚の比率が変わってきたっていうのは70年代ぐらいなんですよね。で今までの話聞いてると、まあ、偽伝図なんか、その親密性の変容ってことで、こういうことかなと思うのは、昔は結婚するから好きになる。今は好きになるから結婚するっていうことだと思うんですよね。で、こういうふうに分ければ分かりやすいと思うんですよ。で、普通は、好きにな、今は好きになって結婚するのがメインだから、でも好きのなり方が分かんないとか、今みんなが思ってたことだと思うんですよね。他方で、お見合いで結婚するのって昔は決まってたわけですから、でもちろんまあ離婚なかなかしづらいとか社会的な目っていっぱいあると思うんですけど、それはそれでいきなりね決められちゃうわけじゃないですか。朝ドラとか見てても100年前とかって。だけどそこでみんな頑張ったりとかしてるわけじゃないですか。そうするとこれどっちがそのなんていうのかな、なんていうのかな、不思議なものなんだろうかっていうと、見合い結果もかなり不思議なもんだって気はするんです。今から考えてみると。でその中でお見合い結婚と自由恋愛で結婚って、あの統計的には多分自由恋愛の方が離婚率が多いと思うんですけれども、うん、これお見合い結婚っていうものが今できるかどうかは別にして、うん、当時はどういうふうに受け入れられてたのかなっていうのは、うん、多分結構気になるなって僕なんか思うんですよ。
それはなんかすごい
究極的に話でいい、究極的に言うとでもそういうことですよね、うん、やっぱりあのお見合い強制的にお見合いさせればいいんじゃないかっていうところまで行きかねないわけで、う
ん
う
ん
う
ん、もちろんもちろん、まあね、
あのそれはですね、あの社会学者が調査をしておりましてですね、あの見合いと恋愛でどっちの方が夫婦関係満足度が高いんでしょうかっていうのが当時において70年代ぐらいに調査してるのね。ただね、残念ながらね、恋愛結婚の方が満足度高いんだよ。でそれはなんでかっていうと、やっぱりあの家、あの見合い結婚っていうのは家と家同士のつながりだから、あのお嫁さん個人は大事にされないわけ。
そうだね。
そうで、それで、まあ、そうだね、その夫の、まあ、実家の仕組みの中でどれだけ適応していくかっていう話だから、個人の満足度はそんなに高くないんだよね。なので、そのなんとなく最近のあれですか、あの KKKK キモくて金のないおっさん問題、 KKO とかタイムラインで見ていると、あの見合いでもいいから結婚相手をあてがってくれよみたいな、それさえあればあのうまくいくんじゃないのっていう風に、そういう話が出てくるんだけれども、その見合い結婚、我々の今の感覚での、恋愛とか個人的な夫婦関係みたいなものって見合い結婚では基本的に想定されてないから、でそれがされてないことによって見合いって可能なわけよ。
なるほどね。まあ、あの、要するに見合いというのはそのまあ後でちょっと話をするけど、マッチングアプリとは違うんだよ、
そういうことだよね。
なるほど。あの、一旦曲を挟みましょうかね。で、キュータ君、曲をと思うんですけれども、来ましたね、ど真ん中
直球。
これ後で直球機会があればミスチル問題というのを話したいんです
けど、話そうか、話そうか、
あるがままの
長いよ、もううるせえよ、歌う、歌
わないよ、いい音で、
うるさい、待って、俺のやっと時間来た
んだ、そうだ、みんな聞いてい
や、あの、まあね、このぐらいの世代だったら思春期にミスチルを聞いてたと思うんですけど、うん、まあその後僕は、もう僕もドハマりしてましたけど、その後女の人たちからですね、生々しい恋バナをずっと聞くと、なんか、ミスチルの桜井さんが言ってた歌詞って全部嘘だったんじゃないかみたいな、一方通行の思い込みだったんじゃないかみたいな、なんかミスチルの呪いが解けたんですよ。で、どんどんなんか、フェミっぽくなっていっちゃって、頭が。
ようこそ。
よろしくお願いしますって感じで。その、この曲、今からあの紹介する曲のですね、歌詞で描かれるマインド、女子に向けたね、マインドが、 本当に抜けそこから抜け出すのに15年ぐらいかかったっていうのをあのだからこの歌詞を噛み締めながら聞いてほしいんですね。でよろしいでしょうか。
そのくだりで歌わせていただきます、
よろしくお願いします。ミスターチルドレンでラブ。